尊いあなたの皆を心から賛美礼拝できることを本当に感謝します。レントの季節に入り、私たちは主イエスキリストの苦難と、そしてまた復活のこの時を待ち望みながら歩んでおりますが、私たちのために子羊となって自ら神様十字架につけられたその主を覚え、今日も主イエスキリストの皆を一緒に礼拝できることを感謝します。御神様、どうぞあなたが今日もこの真ん中にいてくださって豊かに導いてください。沖縄中で持たれているこの礼拝を等しくあなたが豊かに祝し、日本全国の津裏に至るまで、島々に至るまでの主の教会の働きをあなたが覚えてください。またアジア諸国における困難の中にある神様、どうぞ教会の信徒一人一人をあなたが覚えて、今日も御手を持って導いてくださるように、この礼拝の真ん中に主ご自身が臨在してくださって、私たち人々の中に今日も魂と肉体に主の豊かな癒しと安らぎが与えられますように、皆によって祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください。それでは特別教で今日のテキスト、マルコの福音書14章1節から9節まで読んでいただきますが、マルコ1章の、あ、ごめんなさい、14章の14章1節から9節まで。今日レントに入って第3回目になりますけれども、ここから、今日はナルドの壺を割った女についてですね、ご一緒に見ていきたいと思っています。女性は男性に比べてたくさんいいものを持っているんですが、今日のテキストから2つのことをですね、この女の人のことを通して学んでみたいと思います。で、1つは周囲の状況というものに非常に敏感に察する能力が女性は高いと言われています。周囲の状況に対してですね。もう一つは信仰的に心が柔らかいということ。まあ、男の人というのは、男性というのはですね、理性的に物事を考える、そういう、まあ、これは傾向というか、マネーガラスを神様によって与えられているわけですけれども、例えばトマスのような人はですね、復活、イエス様復活されたとこ行ってもですね、 私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に入れて見なければ決して信じない。まあ、これが、一般的な多い男性の姿だと思いますが、ところそれに対してこの女性の人はですね、素直にそれを信じていったというのが、復活の物語の中でも言えると思いますが、今日私たちはですね、なぜこの女の人がナルドの行為を壺を割ったかということに焦点を当てていきたいと思います。この14章の8節の中を見ると、彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって行為を塗ってくれましたとか。でこのところからですね、その女の人は時を知っていたということです。弟子たちは今の置かれている状況というものを彼は知らなかった。それに対して女は知っていた。で時を知るというのは非常に聖書の中で重要に読まれていまして、私はまたその時を知るということをですね、大事にまた覚えていかないといかんと思いますが、ガラテヤの手紙の4章の4節の中には、時が満ちるに及んで神は御子を女から生まれさせたと。で時が満ちた、アダムとエバの罪の置かれた時からですね、神の一人子であるお方をこの人間の罪のためにこの地上に送られるという、その時がこのガラテヤの手紙を見ると、時が満ちて御子を女から生まれさせたという言葉です。これは今から2000年前にですね、キリストが誕生されたその時はまさにその時が満ちた時である。その前でもなければその後でもない、まさにイエス様が生まれた時というのは時が満ちた、そういう時であったということがわかります。コリントの手紙の中には、私の恵みの時にあなたの願いを聞き入れ、救いの日にあなたを助けた、身を今は恵みの時、身を今は救いの日、そこに短い言葉の中に、恵みの時にあなたの願いを聞いて、また救いの日にあなたを助けた、身を今は恵みの時である、この時という言葉がですね、この使われておりますけれども、時というものは、救いはいつもその今であるということですね。使徒行伝の中にペリクスという、死生観がいたんですが、パウロの語る言葉にですね、彼は、心を動かされたんです。しかしパウロが未来の節制とか未来の裁きとかというものを、その聞くとですね、このペリクスは使徒行伝24章24節の中に、また良い機会があったらあなたを呼びます、今日は帰りなさいと言って、そのペリクスとパウロはそこで別れていくんです。その後このパウロとですね、ペリクスが会った記録もありませんし、おそらく会えなかったでしょう。だから彼は心を動かされたんです。パウロの語る福音に心を動かされたけれども、しかし彼はその今日はこれで帰るがよいというチャンスを失ってしまった。ローマ人の手紙の13章の中には、非常に大事なところですが、あなた方は時を知っているというふうにパウロは語りました。あなた方は時を知っている。だから本当の意味で時を知っているのは誰かというと、それはローマのクリスチャンの皆さんですよ、そして私たちですよということが時を知っているということです。世の終わりがどうなるかということについてですね、それは聖書は世の終わりにはどういうことが起こるかということを見れば、世の終わりの時がどういう時であるかということが分かる。ですから本当の意味で今私が生きているこの時代の時を知っているものは、それはクリスチャンである。ビルガー先生の世界は燃えているという本の中に、多くの人は今がどういう時であるかということを知らずに、ソファーに座ってビールを飲んで、そして時を知らずに生きているというふうなことを言っておりますけれども、私たちはこの与えられたこの時というものはですね、これはなんと素晴らしい、今この世界の歴史の中で私たちが今この生きている時というのは素晴らしい時であるということが言えると思います。私たちは時の中に生まれ、また時とともに成長して人間として私は学び教えられてきている、それが今の私たちの時です。 私 の, あの前にも話した進学校の同級生でですね、西君というのを同級生がいました。大変優秀なんですね。北海道大学の生物学科を優秀で出て教授に残るように、まあ、将来は彼はその北大の教授になるようなですね、そういう立場だったんです。ところがイエス様を信じてですね、全てのものは種類によって神が作られたという言葉を彼は、聖書を通して教えられて、すぐに献身の表明をして卒業と同時に、進学校に来ました。3年間一緒に学んで、私は彼の部屋に2回ぐらいその同室だったんですけれども、大変優秀なですね、成績がいつもオール5でした。ですからなんかそんなに勉強しているようには見えなかったんですが、集中的になんか勉強して、授業の中で勉強して、それでいい成績を取った。卒業後しばらく札幌の母教会に帰って、そこで牧会をしたんですが、なお勉強を続けたいということで、アメリカの2つの大学院を出てですね、帰ってきて教授になって、そして真由美先生教えられた、わからないね、学生からも他の教師からもですね、大変信頼の厚いあの人でした。私も彼いつか沖縄の教会に呼びたいと思っていたんですが、呼ぶチャンスがなかった。42歳でですね、白血病で亡くなりました。東京の病院に入院している時は、私もそこに行ってですね、訪ねて交わりをしてお祈りをしたんですけれども、将来が期待された。それでもその42歳という時を神様は彼の人生の終わりとした。まあ、なんとこのもったいないかなと思いながらですね、私はこの手のこの薬指、中指のところ、この、彼とソフトボール、ボールを投げしてですね、こう突き指してこれ曲がってる。で、この指を見ながらですね、彼をいつも思い出すんですね。すぐに病院に行っていればこうならなかったんですけど、もう今曲がってもう全然伸びないです。でそれを指を見るたびに、まあ、彼を思い出しながら、しかもまた非常に性格のいいですね、おとなしいというかね、しかし人は時とともに生まれ、時とともに死んでいく。女は時を知っていた。葬りの備えをしたところが入っています。そのことを知らなかった弟子たちは何と言ったかというと、すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために行為をこんなに無駄にしたのか。時を知っている人と知らない人の発言が心によってはっきりと出てまいります。そんな非難を女は気にせずに壺を割ったと。それはイエス様が私の葬りのためにしてくれた。イエス様はこの女のした行為をですね、お叱りにならなかった。6節で見ると、するとイエスは言われた。彼女をそのままにしておきなさい。させておきなさい。なぜ女を困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。良いことをしてくれた。古い訳では立派なことをしたと書いてますけれども、ここではですね、女のしたことをイエス様は私に良いことをしたとこう書いてます。壺を割ったことを私にとって良いことだったと。モハットという、聖書学者のこの訳のところを見るとですね、彼女は私にとって美しいことをしたと。美しいという言葉を書いています。 She has done beautiful to me。 私に美しいことをしたというふうに訳しているんです。女のやったことは私に対して美しいことだったと。渡辺和子というですね、もう去年亡くなりましたが、カトリックのシスターで大学の学長まで若い時になされたその方ですが、彼女の本の中に、きれいというものは、これは外面的な表面的なお金で買える、それはきれいです。まあ、整形手術もですね、まあ、韓国は だいぶ、この若い女性たちの人気だそうですけれども、 綺麗は外面的なものである。しかし美しさというものは内面から作られてくるものである。一日鏡を覗く回数ほど自分の心を覗き込み、内省し心の手入れを怠ってはならない。どんな高価な化粧品やソーシングを与えることができない美しさがある。しかしその人に備われている、それは年とともに色褪せるどころか、むしろ美しさというものはその人がその自分の心の深さを心を見ていけば、年をとってもそれはますます美しくなっていくのである。でこの渡辺和子の私が沖縄に来た時ですね、接待をしたことがあります。非常に、いつもスマイルでですね、とても素晴らしい女性だなと思いました。教会士だった亡くなったカトリックのシスターですね、首里の、酒屋の娘さんで、彼女は青山学院大学の神学部に出たんですが、後にカトリックのシスターに変わったんですが、この枠稲国さんがですね、子どもたちがいつもね、女子学院の子どもたちが、どうして先生はそんなにいつもきれいんですかとこう聞かれたときに、何と答えたかというと、私はビタミン I を飲んでいるんですとこう答えた。ビタミン I というのは聞いたことないでしょ。で、私はイエス様の愛をいつも飲んでいるんです、だから、まあ、皆さんが言うようにきれいというのはそこにあるんですよとこういつも説明されたというんですが、私も長いことこの教会誌でこの方をですね、お付き合いして大変素晴らしい、いつもスマイルなですね、シスターの渡辺シスターのように本当にいつもニコニコしている、そういう女性でした。ナルドの壺を割ったこの女はですね、時を知っていた。割るチャンスを彼女は今だと思った。この時を逃すとイエス様に自分の思いを伝えることができないと思って、その時をチャンスを捉えたというんです。まあ、チャンスというのは、よく言われることはですね、チャンスは前から来るというんですね。前から来た時にパッと捕まえばいいけど、まあ、次にしようかと思って、でいや捕まえるべきだと捕まえるべきだと思った時、その前から来た人の髪は前にあるけど後ろにない、捕まえようと思っても捕まえることができないというのは、これがチャンスだというふうにですね、よく説明されるそうです。自分の置かれている時がどんな時であるか、私は時の中に生まれ、時の中に生かされ、時の中に死んでいくんですが、自分が置かれている時がどんな時であるか、パウロはエペソの手紙の中で、今の時を生かして用いなさい、このエペソの5章の16節の中に、今の時を生かして用いなさい。私たちが時を用いて生かすことのできるのは、それは来年ではない、それは今である。今の時を生かして用いなさい。神様の前に立たされた時にですね、私たちはイエス様を信じた人は神様の裁きを受けることはないんですが、しかしこの問われることがあるんです。それは時をどのように用いたかということです。マタイの福音書の中には、1タラント、2タラント、5タラント、それぞれの能力をあるものを神様は与えたと。聖書を見るとだいぶ時が経ってから生産を始めたという、だいぶ時です。昨日与えて今日生産じゃない、だいぶ時が経ってからその時をどのように使ったかということを、その最後の時に問われるというんです。時を漠然と私たちは過ごしてはいけない。女が壺を割ったのはまさにその時を知り、時に思い馳せてそれを行動していった。これが第一番目です。第二番目は4章の14章の3節の中を見ると、さてイエスがベタニアでツァラトに侵された人シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に添いかけた。ここに出てくるところの、ベタニアの村でですね、 ツアーラートというのは、これ差別用語で今までこの雷病人とかを訳されていたんですが、これは雷病人をですね、このツアーラットに変えた。で、このどうしてそのこの人の家でそのイエス様は時を過ごしたかというと、この人もおそらくベタニアのこの人もツアーラットに侵されたその人が本当にイエス様に喜びを返したい、感謝したいということで、まあ、そこにその家にこのイエス様を招かれた。で、そこにある女がとこ書いてますけれども、この女は、まあ、おそらくマリア・マルタ・ラザロの兄弟のマリアであろうとこう言われます。彼女はどうしてそういうことがすぐ終わることができたかという背景にはですね、人間の生き方っていうものは、それは心をどう開いたかによって人間の人格形成に大きな影響を与えると言われます。自分の心を他の人に占めてしまうと、他の人から持っている素晴らしいものを学ぶことができない。たとえ悪いものが入ってきたとしても、心を開いているとそれを乗り越えることができるけど、しかし占めていると、私たちは人間として成熟していくことはできない。金曜日にですね、前にも私お会いした方が、7月に何か沖縄で、日本聖書協会の、催しがあるって言って、その訪ねてこられたんですが、森脇姉妹という方ですね。この人はカトリックの信者です。で、いろいろ話を聞いてみるとですね、かつては JAL の、CA だったそうですけれども、今日本聖書協会に勤めておられるんですが、そのカトリックの信者である。まあ、以前はそのカトリックとポルトさんとは非難し合っていた、カトリックには救いがないとそういうことを言った人たちもたくさんいたんですが、しかし最近ですね、その占められた心が開かれてきてですね、そして新共同訳聖書というのはカトリックとポルトさんが一緒になってその翻訳されたのが、この新共同訳です。まあ、訳的にはですね、大変美しいというかね、訳になっていますけれども、共同でカトリックとプロテスタントが一緒になってこの訳された。まあ、かつては福音派と言われる人々とペンテコステの間にはまたお互いに心を占めたところがあった。しかしこの2000年の日本伝道会議の沖縄大会においてですね、そのこれまでお互いに心を閉ざしていたものをですね、2000年の沖縄大会でどうして沖縄でその長距離派の運動が非常にこのこう協力的であるかということを、気候というテーマと沖縄の現状、過去も現在も含めた、それを日本の教会はそれを知らなすぎた。だからその2点において、その2000年伝道会議が開かれて、私もどうして沖縄の教会が協力的であるかという発題を頼まれたんですが、それまでは福音派とペンテコステの間にはその大きな壁があった。しかし2000年の伝道会議以降ですね、次第次第にこのわだかまりがなくなってきている。完全じゃないんだけど、まあそれは以前に比べてだいぶ開かれた、そういうものになっているんです。パウロはコリントの教会の中に、私は心を開いています、あなた方もどうぞ心を開いてくださいというのをですね、第二コリントの6章と7章の中にはそういうことが書いてあります。パウロとコリントの教会はその心を開かない部分があった、時があった。なぜこの女が、心を開いたのか。聖書一箇所は皆さんで開きたい、箴言の第8章、8から12、そこはご一緒に開きたいと思います。旧約聖書の箴言、真ん中ほどです。8章の18節から、じゃあ取り付けるそこを読んでくれる？ページ数も教えてください。
旧約聖書の1102ページです。1102ページ。信玄
18から21まで。はい、この中にこの箴言の作者がですね、すべてのものは神様から出ている。富と18節は富と誉れは私と共にある、朽ちない財宝も義もすべてのものは神様から。20節、それは私を愛する者に財産を受け継がせ、彼らの方向を満たすためである。すべての所有者は、それは神様であるというこの言葉ですね。この間、ある兄弟がですね、土曜日に来ました。彼は救われる前はですね、自分は自分で生きていると思っていたと。しかしイエス様を信じて、神様を信じてクリスチャンになったらですね、自分は生かされているというふうに変わってきた。だから職場の中で一生懸命に証しをする。生かされている自分である。またある雑誌にですね、一人の方がね、お金は今まで自分のためにだけ使っていた。他の人のために使うということは、それは全く知らなかった。ところがクリスチャンになった時ですね、彼は神様というお方に捧げることがどんなに素晴らしいことであるかということが分かった。だから今は捧げることが一番嬉しい。お金というものがどのように使われるかということを、それを知った。その兄弟です。ナルドの壺を割ることができたのは、一切は神様から与えられたものであるということ。彼女がその壺をですね、イエス様の前にそれを捧げた。その壺を割ったということ、そのヨハネの福音書、同じ記事があるんですが、その女がその壺を割ったときに家いっぱいに香りが満ちたと書いています。壺を割ってその周りにその香りがした。この壺を割るということと心っていうものが非常に同じ思いの中にそれが描かれていますね。心は、あるいは信仰は、人間の生き方というものは、心の繁栄です。またの福音書の中には、宝のあるところに心もあるという言葉があります。宝があると心もある。別の訳を見ると、あなたの財産が天にあるなら、あなたの心もまたそこ、その天にあります。心がどこにあるか、数年前に、捕らえられてですね、捕まえられて逮捕されて、今、釈放された堀江貴文というライブドアの設立者だった人がですね、よく彼がその逮捕された後にいろんなことが言われた中にですね、彼が言ったことの中にですね、お金で買えないものはない、お金で心さえも買えるということを彼は言いました。彼にとっての心というものは、それは全てを買うことはでき、心まで買うことはできる。それを人生の彼は目標にして生きたわけです。女は高価なナルドの壺を割ってイエス様の頭に注いだ。このある女というのはベタニアの村ですから、これはマリアとマルタとラザロの兄弟のマリアでしょう。マリアは イエス様の足元に座って神様の御言葉を聞いていた。御言葉を聞くことを彼女は何よりも楽しみにしていた。だから人生で何が一番大事であるかということをマリアは知っていた。この世の中で宝は、それはイエス・キリストを知ることであり、そのイエス様に壺を割るということは私の彼女はためらわなかった。コロサイの手紙の中には、キリストのうちに知恵と知識の宝が一切隠されて、一切という言葉が出てきます。キリストのうちに富と宝、知恵と知識の宝が一切隠されて、私たちがどう生きていくか、どう心を開いて人間として生きていくかということの一切はキリストのうちにあると。女はその壺を割ったのは、キリストのうちにあるすべて素晴らしいものを彼女はイエス様との出会いによってそれを知った。最後に14章の5節、この香油なら300デナリ以上に売られて貧しい人のために施すことができたのに。そして彼女を厳しく責めた。この女の行為というのはですね、壺を割ったということは、それは愛の行為です。イエス様が十字架につけられて命を捨てるということを女は感じた。敏感に感じた。イエス様が弱音の中で、私は命を捨てに来たのである、そういうことを強調されております。罪である私たちのために命を捨てたというのは、ヨハネと第一ヨハネの中にもそのことがたくさん出てきますけれども、パウロローマ書の中で、私たちがまだ罪人であった時に私たちのためにイエス様が死んでくださったことによって神様の愛が示された。死んで命を捨てたことによって神様の愛が私たちに分かるようになったと。女がこのナルドの壺を割ったのは、しかもそれは非常に高価なものであったと書いてます。非常に高価であった。三節の中に、ある女が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきた。非常に高価。これはナルド湯っていうのは、これは非常に高級な香油であると言われます。だいたい海抜3000メートルから5000メートルの寒いところのヒマラヤとかチベットでこれは取れるものだそうです。300デナリというのは、それは1年分の労働者の給料に相当する額であったと。ですから弟子たちが貧しい人に施すことができたのにと言ったのも、そこに理由があったわけです。しかしイエス様は、するままにさせておきなさい、女の行為を援護したんです。その生涯を罪のために下げようとしているイエス様の思いを、女はそのことを知っていた。日本の宣教に大変貢献された人がおりますが、その人はですね、夫人はイティ・カウマンという人と、夫はチャールズ・カウマンという、その二人の方です。シカゴの電報技師であったこのカウマンはですね、シカゴで A.B. シンプソンというこの説教者の集会に出たそうです。その時にシンプソンが、これから捧げる献金は日本のために捧げましょうって言ってですね、献金をアピールされたそうです。献金の皿が回った時に、クリスマスに妻からもらった金の時計を捧げたそうです。 また2番目の献金をします。そのさらに皆さんが贅沢と思われているところの宝石のを身につけていたら、その装飾品を捧げてほしいとまたアピールされたそうです。ご主人は若い妻の高価なリングを取り外して捧げました。彼女はそれはあなたが私にくれたものじゃないかとこう怒ったそうです。さらにもう一回の献金をしますとこう言われたそうですが、それは生活費だったそうです。皆さん献金しましょう。その日この電報技師であったこのカウマはですね、2週間分の給与の出た日だったそうですが、それをポケットに入れてあった小切手を取り出してそれを下げたそうです。若い妻は今度2週間一体どうやって生きたらいいのか、シンプソンは今度はこれも終わって今度は本当の献金です、それは私たち自身ですとこう言ったそうです。その時彼女はこう言ったそうです。私の主人がその招きの声を聞いて立ち上がり、自分自身を全く死に下げ、イエス様私の人生をどのようにでもお使いくださいと言った時、私の人生の最も大きな戦いが始まった。その時主人に従う決心をしてしたそのことを非常に嬉しく思った。そしてこの若き夫婦が日本宣教のために大いに用いられていった。この人たちの書いた荒野の泉、荒野の泉というのと日の出に向かってという素晴らしいディボーションの本がありますけれども、どのように夫婦が働いたかという素晴らしいディボーションです。この電報技師であったこのカウマン、捨てて日本宣教に大きな働きを成した。愛というものは犠牲を喜ぶということを言われますが、この女は自分の大事なナルドの行為をイエス様に捧げた。そして最後にこの女のしたことが9節の中にあります。誠にあなた方に言います、世界中どこででも福音が述べ伝えるところではこの人のしたこともこの人の記念として語られます。まさにこの愛の影響力というかね、この女のしたことは世界中どこでも福音の伝えられるところでは記念として語られます。2000年後の今日もこの女の人のやったその行為は世界中で、おそらくこの期間、レントの期間になると世界中の教会のメッセージの一つに選ばれるんじゃないかと思うぐらいですね、女のしたことを記念とされる。別の役目と必ず称賛されるだろう。女はキリストを愛してキリストのために自分が大事と思っていたナルドの行為を割って捧げた。で、割ったということの中に彼女の神様への愛する思いがそこに満ちていたということです。私たちもこのレントの季節、そのことを覚えながら聖書を読みながらですね、そこを見ていきたいと思っています。お祈りします。では賛美チームは準備してください。愛する天のお父様、尊い身のあがめ感謝します。このレントのこの季節に私たちはもう一度 聖書に出てくる人物たちと私たちもまた思いながら、イエスをどのように私たちは覚えているだろうか。今日はその中のナルドの壺、純粋なナルドの行為をイエス様の頭に添いかけた、その女の麗しい献身的なイエスを愛する信仰の姿を見てまいりました。捨てることは失うことでなくて、それは永遠に残っていくものであるという、神様このことを覚えて主の御名をあがめます。主の御名によって祈ります。アメン。はい、それでは賛美します。シャロンのバラを。